岡部さんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと岡部由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。中秋の候、それとも清秋の候と言えばいいのかな？爽やかな秋の季節到来です。今日はそんな爽やかな季節の中、皆さんにご報告があります。では、後ほど。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さてさて、10月になりましたね。未だに私はまだ自宅からの収録で、今日も一人で、吹き込みをしておりますけれども、皆さん聞いてくれてますか？すでにこの番組を聞いてくださっている方は、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、実は10月の1日に皆さんに報告をしました。堺市中百舌で私は6年近くにわたって体の学びやリフィットっていうスタジオを運営していたんですね。実はそのスタジオを年内でクローズすることにしました。10月1日になる9月の末からずっとちょっとドキドキして、心がざわざわして、みんなにどうやって伝えようかな、皆さんからどんなこと言われるのかな、いろんなことをまあ思ったんですけれども、まあ、自分が決めたことです。自分が決心したことなので、もうありのままに伝えましょうということで、10月の1日学び屋のホームページで告知をしました。まあ、スタジオのお客様や関係各所にご案内をするっていうことで、まあ、皆さんね、いろいろ言ってくださいますけれども、今日は、私がまあ、その考えに至った、まあ、この、あと残り3ヶ月あるわけですけれども、学び屋をクローズする考えに至ったことを、少し、このラジオでお話をしたいなって思ってます。実は、体の学び屋リフィットは、6年前にちょうど、今の場所に、あ、ここいいなっていうことを見つけて、ただ当初の私からするとかなりの予算超えでした。当初はもう少し小さなスタジオで、こじんまりとスタジオをオープンするつもりでしたが、その場所を見て、今のスタジオの場所を見て、ここしかないって思ったんですね。なので私からするとかなりの、そうですね、清水の舞台から飛び降りるような、まずお家賃も高いですし、場所はすごくいいわけですけれども、この場所で、お客様を集められるのか、果たして運営をやっていけるのか、自分が思っていることが多くの人に伝わるのか、そんな不安をいっぱい考えながらも、まあ、人生一度きりしかないので、もしうまくいかなかったら3年でやめよう、とりあえず3年は赤字でもなんとか、自分が支えるだけのお金はなんとか用意できるかなと思って、まあ、3年でやめるっていうぐらいの気持ちでオープンしたのがちょうど5年半前です。5年半前にスタジオオープンした時に、たくさんの方がお祝いをしてくださいました。もうそれはそれは本当に、このフィットネス業界の、インストラクターの方であったり、今までお付き合いしていた多くの方々からいろんなお祝いいただいて、でまたスタジオにもこう見学に来てくださって、いいスタジオだねって言ってくださって、とっても嬉しかったですね。その前には私は小さなお家を一軒買いまして、そこでパーソナルのスタジオをやっていたんですけれども、どうしてもやっぱり私はグループレッスンが好きで、グループで、それもフィットネスクラブで求められたレッスンではなく、その時来たお客様の様子を見て、お客様のニーズを聞いて、 その時に、あ、じゃあ今日はこういう風な内容でやりましょうっていうようなオーダーメイドのレッスンをしたかったんですね。まあその思いもあって、少しフィットネスクラブの仕事を減らして、スタジオの方に注力をしました。まあ、さらにもう一つ、私が20代の頃から伝えてきた体を整えるための運動。当時はボディチューニング。今はボディキネシスっていう名前で商標登録を取ってますけれども、まあ、NPO 法人生き生きのびのび健康づくり協会。この協会が皆さんにお届けしているコンセプト、考え方をきちんと伝えられる場所、もしくはセミナーが開催できる場所。これが欲しかったんですね。なので、60坪もあるこのスタジオは、そうですね、35人、ちょっと頑張れば40人は優に入っていただけるスタジオです。ここでたくさんのセミナーをして、たくさんのインストラクターの方が来てくださって、当然、肩が痛いとか、ちょっと腰がとか、姿勢が気になるんですっていうような、いろんな悩みを抱えたお客様もたくさん来てくださって、まあそういった方々に支えられて、まあ走り続けた5年半っていうふうに考えたらいいかな。まあでも実際ね、スタジオの運営っていうのは、私はその経営者としては本当にひよっこで、やっぱり甘々で、実際なかなか大変でした。特にオープンした当初は、私のスタジオは2階にあるんですけれども、エレベーターはなくて、こう階段を登ってきてもらうんですね。で、比較的ちょっと年齢の高い方にも来てもらいたい。60代、70代の方にも来てもらいたいな、っていうことで、2階ぐらいだったら、皆さん何とか階段登ってくれるかしら、と思ってオープンして、窓にはですね、機能改善、体調改善、生活改善、なんて大きな、ポップを貼りまして、オープンしたんですが、そうですね、最初の半年から1年間、本当にお客様が少なくて、自分たちがこうやりたいことがなかなか形にならなくて、まあなんとか私も他の仕事をいろいろやってますので、まあその仕事で支えてみたり、セミナーを開催するのでそのセミナーで支えてみたり、なんてことで、もうあえぎながら、最初の1年、1年半ぐらいは頑張ったかなって感じがあります。それでも、自分の思いと考えが詰まったスタジオでしたので、もう毎日が楽しかったんですね。まあでも実際これではいけないっていうことで、そこから少し、ターゲットをもっと明確にしようっていうことで、シニアの方というよりは、次世代のシニアの方っていうことで、まあアラフォー、アラフィフの更年期世代の女性をターゲットに、まあ言うならば、ボディメイク、ボディコンディショニングというところを明確に打ち出したスタジオに変えていきました。まあそうすることによって、まあ当然ちょっとレッスンの内容も変わっていきますし、まあパンフレットの見せ方であったりとか、ホームページも変わっていきましたから、少しずつですけれども、お客様が来てくださって、スタッフみんながいろいろこう書いてくれるブログだったり、ホームページであったり、そういったものも少し検索の上位に上がるようになってきたりっていうことで、まあ今では、体の学びやリフィットにわざわざお電話をしてきてくれて、体験したいんですとか、パーソナルお願いしますとか、ぜひレッスン受けたいですって言ってくださる方が、増えてきました。特に、このスタジオを閉めようと決めたのが、今年の6月だったかな。はい、6月に決めたんですけれども、その6月以降逆に体験の方とか、パーソナルのご依頼っていうのが増えて、もう心が揺れましたね。今そんな問い合わせ来る？もうやめようと決めたのに。まあそうやってこう皆さんのこう顔を見たり、スタジオに来られてるお客様が楽しそうにされてるのを見たり、お電話で、体験したいですってこう来ていただくと、やっぱりやろうかな、もうちょっと頑張ってみようかなって思いはするものの、 まあ、現実ね、やはり大変は大変です。まあ、コロナによって厳しくなったっていうことも、まあ、当然あることはあるんですが、まあ、コロナによって私の中で考え方が、というか、これから自分のやりたいことがより明確になったっていうふうに言った方が確かなのかもしれません。スタジオを運営する、まあ、もしくはこの箱をとにかく維持するっていうことが目的になってきたときに、自分のどこかにやはりこう苦しさが出てきたんですね。自分のやりたいことを体現できる場所っていうことでこのスタジオがあったわけですから、なんとかこのスタジオを運営していきたいって思ってはいたものの、現実やっぱり3月、4月、5月大きな打撃を受けて、まあ6月、7月、再オープンしましたけれども、すべての人がやはり戻ってきたわけではなく、そんな中でまあオンラインレッスンやオンラインセミナーを立ち上げて、一見、そうですね、売上的には大きな打撃を受けてはいないわけですけれども、運営としては正直厳しいっていうのが現状です。自分が頑張れば、自分がもっともっとそこにエネルギーを投じて、毎日そのことに注力をすれば、きっとなんとかやっていけるのかなっていうふうにも思うわけですけれども、そもそも私がなんでこのスタジオをやりたかったのかっていうところに立ち戻ったときに、ちょっとこう、はっと思うところがあったわけですね。私はもともと居場所を作りたかったではなく、行き場所を求めていた、そんなところがあります。どういうことかっていうと、ここに来れば健康になれるよ。ここに来てぜひ、機能改善や自分の体のメンテナンスぜひしてくださいねっていうふうな、人を呼び集めるっていうことよりも、誰かが何かを求めていたなら、そこに自分が行きたい、まあ、もしくは私でよければ届けますよ。そういうような生き方をずっと求めていた気がします。このおかげさんのナンクルウィークリーっていうのも、風になる、そして光になる動くパワースポットで、私のキャッチをいつも毎朝、まあ毎週皆さんの耳に届けてるわけですが、そうなんです。風のような自分でいつもいたいなって思うわけです。ところが、気がつくと、なんかいつの間にか、体の学びやリフィットが居心地がいいし、大好きな場所だから、居場所になりつつあったんですね。なんかそれって、私からすると、風がそこで吹き溜まっちゃったような、そんな感覚なんです。これって本当に自分が届けたい人、求めてる人のところに行くよっていう、自分が大事にしたい気持ちがそこで叶えられるんだろうか、なんてことを悶々と考えたのが4月、5月、6月だったような気がします。きっかけはまあコロナのことがあって、まあ経営がこのままどうなるんだろう、立ち行かない、売り上げが上がらないっていう、そこから来るわけですけれども、ありがたいことに6月再オープンしたら、やっと運動ができる、ああよかった、オープンしてくれてって多くの方に言っていただいて、もうすごく嬉しかったんですよね。でも一度3月から5月のあの3ヶ月間、自分が体験して、そこの時に、時間がたっぷりあるわけですから、いろいろ考えた自分っていうことをもう忘れることができないわけです。それを封印することもできないわけですね。まあ、そうなった時に、やはり私は居場所を作るではなく、自分の行き場所を求めていく生き方をしていきたいなっていうふうに思い始めました。 ありがたいことに、ここの体の学びやリフィットの、スタジオを貸してくれている大家さんも、すごくいろんなアドバイスをくださったり、応援もしてくださったり、サポートもしてくださったんですけれども、やはり一番大事なことは、オーナーである私が、本当にこの箱を育てていきたいのか、この箱を生かしていきたいのか、と思えるかどうかだと思ったわけです。確かにその気持ちも全くないわけではなくて、ここに来てくださるお客様がいる限り、その期待には応えたい。もうそのお客様の顔とか、笑顔とかを思い出すと、もう心が揺れ動いて、ブレーキがいっぱいかかるわけです。でもそのブレーキをかけながら、これから私は来年も再来年も生きていけるのか、ってこともまた、思い始めたわけです。自分の心や思いがこうすり減っていくような感覚。これはやっぱり苦しいし辛いんですよね。そう。なので、6月に決心をしました。その決心をしてから、10月の1日に皆さんにそれをお伝えしよう。このまた間がですね、苦しいですね。スタッフはね、知ってたわけですけれども、それ以外の人にはなかなか言えませんし、スタジオに来てくださってる、スタジオを利用してくれてるお客様は、すごく楽しそうにレッスンを受けてくれてますから、なんかこう自分が裏切ってるような、とっても後ろめたい気持ちがいっぱいありました。そういう気持ちを抱きながらも、良くも悪くも、こういうご時世、ですから、もう本当にどんどん仕事が押し寄せてくるわけですね。それもコロナの以前の、リアルでレッスンをして、セミナーをしてっていうことだけではなく、そこにプラスオンラインで様々なものが入ってきて、そしてどこもみんなやっぱり今悩んでるし迷ってるし大変だし、そんなことから、とにかくいろんな方からいろんな意見やアドバイスを求められますし、会議もめちゃめちゃ多くなりましたし、そうやっていくと気がつくと自分の時間がどんどんなくなっていて、学び屋でレッスンをしてる、そしてオンラインでレッスンをしてる、これは私にとってはもうかけがえのない時間です。でもそれ以外の時間がすべて何かにこう奪われていくってことが、今起こってるんですね。私の、プライベートな部分、岡毛由美子としての個人の時間っていうのは一体どこにあるんだろう。一人の女性であったり、主婦であったり、母であったり、そんな時間はどこにあるんだろう。仕方がないんですけどね。スタジオをやっぱりやり続けよう。この年末まではって思うと、やっぱり頑張るしかないですから、そういうちょっとした自分の心のどこか、こう、かさつく部分というか、ざわつく部分を押し殺して、レッスンは楽しいですから、こう一生懸命やっていくわけですけれども、こんな自分ではやっぱりね、持たないですよね。そう、ギリギリのところで頑張ってる自分がどこかにあります。そのギリギリ感は決して嫌いではないんですね。ギリギリの時にすごくパワーが出ますし、エネルギーも出ますから。なので、やはり私は一つ終えて一つ次のことを生み出すっていうことが好きな性分ですし、一つ終えるってことはなくなることではなくて、次やること、次の新しいことへの中にこうインクルーズされていくっていう、そんな感覚があるので、形としてスタジオっていうものを占めていきますけれども、そこで培ったコンセプトや、そこで出会ったお客様や指導者の皆さん、またいろんな関係者の方々とのご縁や、それを大切につなぎ止めながら、やはり次のことに進んでいきたいなっていうふうに思っています。オンラインを始めたことで、その考えは余計に明確になりました。皆さんに言われたのは、 オンラインをやってくださってありがとうございますっていうふうに多くの方に言われました。体の学び屋に来たかったんですけれども、なかなか遠方で行けなくってとか、こういうコロナ禍にあって移動はなかなか厳しいのでとか、けれどもオンラインでその学び屋のテイストであったり考えていることであったり、そういうのがすごく伝わりますとか、そこで体験できるレッスンがオンラインでできるんですねとか、多くの方に言っていただいて、ああそうなんだ、みんなが学び屋のこのスタジオに来るのではなく、この学び屋をみんなのとこに届ければいいんだっていうことがはっきりしたんですね。まあ確かに、この学び屋の近くに住んで学び屋にいつも通ってくださるお客様のことを思うと、もう心が本当にちぎれるぐらいに辛いんですけれども、でも今自分が60歳になってこれから先のことを考えたときに、あとどれだけの時間自分がエネルギーを持って自分のやりたいことに注力できるのかってことを考えたら、やっぱり即決即断っていうのが大事かなっていうふうに思いました。若かりし頃のようにあれもこれもっていうようなことはもう無理です。時間は有限ですから、その限られた時間の中で大切なことの優先順位をつけざるを得ません。とってもわがままなんですが、60歳になった今、私はやっぱり自分の個人、おかげ由美子っていう個人を優先したいなっていうふうに思っています。今まで本当に働くだけ働いて、まあこれからも働きたいんだけれども、自分のプライベートな部分をやはり、右手に乗せて、そして、人のために誰かのために働くっていうことを左手に乗せて、この右手と左手の、バランスを取りながらやっぱり生きていきたいなって思ってます。この学び屋で培った経験っていうのはものすごくかけがえのないもので、この経験をこれからスタジオを持ちたいっていう人であったり、もっともっと夢を叶えたいっていう人のサポートに回せたらいいなとも思ってます。なので遠慮なく、私なんかでよければどんどん相談してもらえれば協力したいなって思ってます。まあ、この6年間は本当に、全国走り回りましたし、もうスタジオでもいろんなことをやりましたし、本当に本当にたくさんの思い出がありますが、それを自分の胸の中にきちんと留めて、年が明けたら新しい自分の生き方をスタートさせたいなっていうふうに思ってます。来年の夏にはその新しいことが形になっていくかなって思ってます。その準備もしたい2021年なんですね。形がはっきりしたらまた皆さんにこのラジオでご案内できるかなとは思うんですけれども、そこでは、おかげ由美子のプライベート半分、そして誰かのために働けるおかげ由美子半分、そんな自分を、そこで表現できたらいいななんて思ってます。ぜひそんな私をまた見てくれたら嬉しいなって思いますし、もしかしたら私と同じようなことを考えている人も世の中にはいっぱいいるんじゃないかなっていうふうに思ってます。このオンラインがあるからこそそれもできることなのかなとも思ってますので、夢の種のこのインターネットラジオもとっても大切だし、そして、今やっているオンラインレッスンやオンラインセミナー、もうこれはずっと続けていきます。私が、健康である限りは続けていきたいなと思ってます。まあそんなこんなで、少し体のあちこち、痛みが出てたり、バランスが崩れている部分があったんですけど、今日は朝からそれを、整えていただきました。整骨院でね、整えていただきました。で、整えてもらった状態で、今この収録をしています。なので、何でしょうね、どこかすっきりしてる自分がありますね。 で、すっきりしたことによって、ちょっとそうですね、数日前までは、自分の中で、なんでしょう。ちょっとこう、ザラザラしたところが自分の中にあったんですけれども、今はなんかね、穏やかに静かでいれるなーって思います。皆さんに、そんな私を、また60歳からの新しい私を見てもらえたら嬉しいなと思いますし、同世代の方は一緒に、なんかこう輝ける、シニア世代っていうのをね、一緒に作れたらいいな、なんて思っています。皆さんどうなんでしょうね。私の先輩なんかでそんな風に素敵に生きてらっしゃる方いっぱいいるので、まあそういった方々もお手本にしたいですし、何よりもね、私自身昨年から大学生になったにもかかわらず、このね、コロナのことがあってから、もう本当に仕事の方をやっぱり優先してしまって、大学生の自分っていうところが全然、なくなってしまってたんですね。なのでもう一回年が明けたら、きちんと、自分が学びたいことをきちんと学べる時間を取る。これが今大事な、第一の目的に、目標にも、なっています。自分の決めたことですから、自分には責任を持ちたいと思います。でも学び屋は自分が始めたことですから、ここに関わってくださった皆さんのためにも、きちんと最後までけじめをつけていきたいなっていうふうに思ってます。決して私の中では、仕事の、なんだろう、縮小化とか、なんだろう、引退っていうことは全くなくって、むしろ新しい仕事のあり方を、こう、自分でこれから作っていく、気づいていく。まあ、そういったビジネスモデルがまたできたら、いいな、なんて思ってますので、ある意味、静かなエネルギーがふつふつと湧いてるというふうに思ってもらえるといいかな。思ってます。もし個人的に、私の話を聞いて何か相談したいなとかちょっともっと聞きたいなってことがあったらいつでもメッセンジャーだったり、メールであったり個人的にコンタクトを取ってくださいね。はい、今日はそんな話をしてしまいました。でもまだ、12月いっぱいまではありますからしっかり頑張って、スタジオを運営していきたいと思います。素敵な思い出をもっともっとこの3ヶ月間は作っていきたいと思います。できれば皆さんもし学び屋に来れそうだったら12月末までぜひいらしてくださいね。それでは今日は私のお話これで終わりです。今日も皆さんお仕事お勉強ぜひいってらっしゃい。